ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。皆さん、愛に生きていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは本日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もこのようにして聖書朗読する時間が持てることを感謝いたします。毎日の歩みにおいて本当に様々なことが起きてきますが、その上において一つ一つ幸せをかみしめ生きられている今、この今現状があなたによってもたらされていること、そのことに感謝いたします。これからもさらにより良き生活、そして気持ちの充実と、そういったものに焦点を絞って、より高く深く人間として成長できるようあなたがお導きください。今日これから一章読ませていただきますが、この一章においてあなたがより大きな力を持って聞いてくれている方たちに、この一章をよりよく伝えていけるようあなたがお導きください。そしてこの聖書朗読を聞きに来てくれている方たち一人一人において、この時間が持てる幸せというものをお与えになるようあなたがお導きください。この祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本日の一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のサムエル記第1第25章。サムエルが死んだ時、イスラエル人は皆集まって彼のために痛み悲しみ、ラマにある彼の屋敷に葬った。ダビデはそこを立ってパランの荒野に下っていった。マオンに一人の人がいた。彼はカルメンで事業をしており、非常に裕福であった。彼は羊3000頭、ヤギ1000頭を持っていた。その頃、彼はカルメンで羊の毛の刈り取りの祝いをしていた。この人の名はナバルといい、彼の妻の名はアビガエルといった。この女は聡明で美人であったが、夫は顔面で行状が悪かった。彼はカレブ人であった。ダビデはナバルがその羊の毛を刈っていることを荒野で聞いた。それでダビデは10人の若者を遣わし、その若者たちに言った。カルメンへ登って行ってナバルのところに行き、私の名で彼に安否を尋ね、こう挨拶しなさい。あなたに平安がありますように。あなたの家に平安がありますように。また、あなたのすべてのものに平安がありますように。私は今、羊の毛を刈る者たちがあなたのところにいるのを聞きました。あなたの羊飼いたちは私たちと一緒にいましたが、私たちは彼らに恥ずかしい思いをさせたことはありませんでした。彼らがカルメンにいる間中、何もなくなりませんでした。あなたの若者に尋ねてみてください。きっとそう言うでしょう。ですから、この若者たちに親切にしてやってください。私たちは祝いの日に来たのですから。どうか、このしもべたちとあなたの子ダビデに、何かあなたの手元にあるものを与えてください。ダビデの若者たちは言って、言われた通りのことをダビデの名によってナバルに告げ、答えを待った。ナバルはダビデの家来たちに答えて言った。ダビデとは一体何者だ？エッサイのことは一体何者だ？この頃は主人のところを脱走する奴隷が多くなっている。私のパンと私の水、それに羊の毛の刈り取りの祝いのためにほふったこの肉を取って、どこから来たかもわからない者どもにくれてやらなければならないのか。 それでダビデの若者たちは元来た道を引き返し戻ってきて、これら一部始終をダビデに報告した。ダビデが部下に、めいめい、自分の剣を身につけよと命じたので、皆剣を身につけた。ダビデも剣を身につけた。400人ほどの者がダビデについて登っていき、200人は荷物のところにとどまった。その時、ナバルの妻アビガエルに若者の一人が告げていった。ダビデが私たちの主人に挨拶をするためにアラノから使者たちを送ったのに、ご主人は彼らを罵りました。あの人たちは私たちに大変よくしてくれたのです。私たちは恥ずかしい思いをさせられたこともなく、私たちが彼らと野で一緒にいて行動を共にしていた間中、何もなくしませんでした。私たちが彼らと一緒に羊を飼っている間は、昼も夜もあの人たちは私たちのために城壁となってくれました。今あなたはどうすればよいか、よくわきまえてください。災いが私たちの主人とその一家に及ぶことはもうはっきりしています。ご主人は横島なものですから、誰も話したがらないのです。そこでアビガエルは急いでパン200個、ブドウ酒の皮袋2つ、料理した羊5頭、入り麦5セア、干しブドウ100房、干しイチジク200個を取って、これをロバに乗せ、自分の若者たちに言った。私の先を進みなさい。私はあなた方についていくから。ただ、彼女は夫ナバルには何も告げなかった。彼女がロバに乗って山陰を下ってくると、ちょうどダビデとその部下が彼女の方に降りてくるのに出会った。ダビデはこう言ったばかりであった。私が荒野であの男が持っていたものを皆守ってやったので、その持ち物は何一つなくならなかったが、それは全く無駄だった。あの男は善に変えて悪を返した。もし私が明日の朝までに荒野の者のうちから小アッパ一人でも残しておくなら、神がこのダビデを幾重にも罰せられるように。アビガエルはダビデを見るや否や、急いでロバから降り、ダビデの前で顔を伏せて地面にひれ伏した。彼女はダビデの足元にひれ伏していった。ご主人様、あの罪は私にあるのです。どうかこのはしためがあなたに直に申し上げることをお許しください。このはしための言葉を聞いてください。ご主人様、どうかあの横島な者、ナバルのことなど気にかけないでください。あの人はその名の通りの男ですから。その名はナバルで、その通りの愚か者です。このはしための私は、ご主人様がお使わしになった若者たちを見ませんでした。今ご主人様、あなたが血を流しに行かれるのをとどめ、ご自分の手を下して復讐なさることをとどめられた主は生きておられ、あなたの魂も生きています。どうか、あなたの敵、ご主人様に対して害を加えようとする者どもが、ナバルのようになりますように。どうぞ、この女奴隷が、ご主人様に持ってまいりました、この贈り物を、ご主人様に付き従う若者たちにお与えください。どうか、このはしための背きの罪をお許しください。主は必ずご主人様のために、長く続く家をお建てになるでしょう。ご主人様は、主の戦いを戦っておられるのですから、一生の間、災いはあなたに起こりません。たとえ人があなたを追って、あなたの命を狙おうとしても、ご主人様の命は、あなたの神、主によって命の袋にしまわれており、主はあなたの敵の命を石投げのくぼみに入れて投げつけられるでしょう。主があなたについて約束されたすべての良いことを、ご主人様に成し遂げ、あなたをイスラエルの君主に任じられたとき、無駄に血を流したり、ご主人様自身で復讐されたりしたことが、あなたのつまずきとなり、ご主人様の心の妨げとなりませんように。主がご主人様を幸せにされたなら、このはしためを思い出してください。ダビデは アビガエルに言った。今日あなたを私に会わせるために送ってくださったイスラエルの神主が褒めたたえられますように。あなたの判断が褒めたたえられますように。また今日私が血を流す罪を犯し、私自身の手で復讐しようとしたのをやめさせたあなたに誉れがあるように。私をとどめてあなたに害を加えさせられなかったイスラエルの神主は生きておられる。もしあなたが急いで私に会いに来なかったなら、確かに明け方までにナバルに小アッパ一人も残らなかったであろう。ダビデはアビガエルの手から彼女が持ってきたものを受け取り、彼女に言った。安心してあなたの家へ登っていきなさい。ご覧なさい、私はあなたの言うことを聞き、あなたの願いを受け入れた。アビガエルがナバルのところに帰ってくると、ちょうどナバルは自分の家で王の宴会のような宴会を開いていた。ナバルが上機嫌でひどく酔っていたので、アビガエルは明け方まで何一つ彼に話さなかった。朝になってナバルの酔いが覚めたとき、妻がこれらの出来事を彼に告げると、彼は気を失って石のようになった。10日ほど経って主がナバルを撃たれたので彼は死んだ。ダビデはナバルが死んだことを聞いて言った。私がナバルの手から受けたそしりに報復し、このしもべが悪を行うのを引き止めてくださった主が褒めたたえられますように。主はナバルの悪をその頭上に返された。その後ダビデは人をやってアビガエルに自分の妻になるよう申し入れた。ダビデのしもべたちがカルメンのアビガエルのところに行ったとき、次のように話した。ダビデはあなたを妻として迎えるために私たちを使わしました。彼女はすぐに地にひれ伏し礼をし、そして言った。まあこのはしためはご主人様のしもべたちの足を洗う女奴隷となりましょう。アビガエルは急いで用意をしてロバに乗り、彼女の5人の侍女を後に従え、ダビデの使いたちの後に従って行った。こうして彼女はダビデの妻となった。ダビデはイズラエルの出のアヒノアムをめとっていたので、二人ともダビデの妻となった。サウルはダビデの妻であった自分の娘ミカルをカリムの出のライシの子パルティに与えていた。と、第25章はここまででございます。今回の一章もね、また新たな悪との戦いといいますか、そういうものに巻き込まれるダビデでございますけれども、ここはね、ナバルの妻であるアビガエルという人がね、うまいこと思いとどめてくれて、ダビデが罪を犯すこともなく、悪に対して仕打ちをすることもなく、平穏に終わるわけですけれども、この一章からもね、やはり先々のことを考えてまで行動していましたかと、こうアビガエルが解いた言葉に対してね、ダビデがね、お一時的な感情に走らなくてよかったと、こういうふうなね、行動の転換をさせてくれたアビガエル、そして神のね計画というものに対して感謝するというね、こういう一章でございましたけれども、やっぱりね、目先で行動してしまうとね、ついつい誤った行動をしがちな我々でございます。なのでね、常に先々のことを考えて、行動するのがいいのではないかと。それはね、時には勢いを持ってね行動することも大事であったりもするわけですけれども、この章においてはね、 一時的な感情に走らなくてよかったということはやっぱり記されているわけですから、何かしらその行動を起こすことについてね、一度きちんと考えてみるということもね、やはり重要だと思うので、感情だけではなくその先々のことも考えて、本当にそれが自分にとって有意義であるのか否か、そういうものをね見据えてね行動をするということが大事なんだぞと、こう伝えられている一章だったのではないかなと、こう梅は読み解きました。皆さんはどうだったでしょうか。ということで本日は非常に長くなってしまいましたが、本日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。ということで今日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。